さて、久しぶりにスタジオにお越しいただいてます。兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生です。ようこそお越しくださいました。
はい、久しぶりですね。
暑くなりました、暑くなりました、はい、本当に。結局この時間には認知症の誤解を解いていただくお話をあれこれとしていただいてますけども、できればやっぱり予防できたら一番いいなという気持ちは誰しも持ってますよね。病気は全般、
そうですね、
ね、
はい、
でよく聞いているのが軽度認知障害と言われている、
はい、
なんかこうアルファベットで MCI ってこう縮めるんですか？
MCI って言ってますね。
はい、そういうこともちょっと耳にするんですけど、例えばその段階で何かこう行動すればちょっとこう遅らせることができるとか予防できるとかってことになってるんでしょうか？
まあ、行動すればとか予防するとか、人間ですからやっぱり脳を使うっていうか、刺激するっていうか、僕らが人間の生活みたいな、高齢になってくると、やっぱり人と対話っていうのは、人と出会って話するっていうのは減ってくるっていうことが、やっぱり脳の記憶障害とか理解判断とかいうのは落ちてくるっていうのは、どうしても避けられない部分で、逆に言えば、もっといろんな人と出会って、いろんな人と話するっていうことができれば、その認知症っていうものになるのは少なくなるんじゃないか。それが予防だとは思いますけどね。
つまり脳を使うと
使
いう。
う。刺激するですね。はい。
人と出会ってお話しするっていうのは、それほど脳を使っているということなんですね。
そうですね。結局、動物は、言葉を使ってコミュニケーションを取るっていうのは明らかに少ないと思いますね。その感覚器の方が発達したり、匂いとか何とかで敵を知るとか、
そうかそうか、はい。
そうですね。人間だけですね、言葉を使ってコミュニケーションっていう形でするのは、これをやっぱり発達させておく、ことが、結局脳が元気に、記憶障害からも逃れられるし、いろんな理解判断もちゃんとできるんじゃないかなっていうことで、言葉っていうのはすごく大きな刺激だとは思いますけどね。はい。
そういえば私1週間に一度古い友人とよくおしゃべりするんですけども、彼女はちょっと1人暮らしなので、
はい。
間1週間誰ともしゃべらない時もあるんですね。そうすると私と話しちゃうと、ちょっと体調が悪いとすごい疲れるっていうんですよ。で、体調が良かったらすごくすっきりしたっていうんです
はい。
ね。やっぱそれだけ脳を使ってるってことなんでしょうか？
そうですね。脳っていうのはそういう形、結局ね、多く高齢者の方も言われるんですけど、そのデイサービスなんとか行って人と喋ってたら、何が楽しいわけでもないけど、なんとなく楽しい。家族なんかは、デイサービスから帰ってた時はすごく元気なんですよ。
そうなんです
まあ、1日経っ
ね。
たらまた元みたいな感じはありますけど、デイサービス行って帰ってくると、すごくこのじいちゃん、おばあちゃん、元気に喋ってくれますよっていうのがあるから、やっぱり人間、言葉で人と会話するっていうのが一番大きい刺激かなって僕らは見てますけどね。
そうですか。なんかもう結論出ちゃったみたいですけども、とにかく人と
そうです
話す。
ね、おそらく人間だけの持ってる言葉っていうのは大きいかも分かんないですね。
そうなんですね。ということは、このコロナはなかなか辛い時期です
そうなんです。
ね。
だから結構問題視されてますね、コロナ禍で起こる認知障害の進行とかね、いうことは問題化されてますね。その認知症が進んだとか、PTSD というか、変な症状が出てくる徘徊とか、出やすいとかいうことを言われる先生は多いですね。
ということは、なかなか会えない、この夏、一気にまた増えてきたので、ちょっと会いに出かけようと思ってらした方が、辞めた場合は、しっかりとお
そう
電
なんで
話
す。
ででもいいからお話をされた方がいいです
はい、サービ
ね。
ス業者の方も、そのコロナがどうのこうので、やっぱり開けないとかいう中
そう
に、
です
その
ね。
進行っていうのは明らかになってくるっていうのがある だから今コロナ禍における認知症の進行っていうのはかなり問題になってるかもわからないですね、
はい、そうなんですね。今日ちょっと抜粋してこんな皆さんにもちょっと試してみていただきたい項目があるんです。今からちょっとお伝えする項目をご自分が当てはまるかどうかっていうことで、まあ、ちょっと気になさった方がいい。先ほど最初に出ました、はい、軽度認知障害の傾向かなという、はい、まあ、いくつかあるんです。その中でちょっとご紹介しましょう。いかがでしょうか皆さん、その話さっきも聞いたと言われたんですが話した覚えがない、こんなことは日常でありますでしょうか。続いては簡単なことをすぐに決められなくなった、簡単なことをすぐに決められなくなった。3つ目です。大事な予定や約束を忘れる。例えばもうお客さんを今日来てもらうって言ってたのにもうコロッと忘れてしまうとか、会議があるからって言ってもコロッと忘れるとか。あと2つあります。慣れている作業に時間がかかり疲れるようになった、慣れている作業に時間がかかり疲れるようになった。でもう1つ、お料理の味付けが変わったり同じ料理ばかり作るようになったと言われる、料理の味付けが変わったり同じ料理ばかり作るようになったと言われる。いくつかある中のちょっと5つなんですけど、それはどういうところをちょっと気にして考えなきゃいけないかということで、1つ目、先生、その話さっきも聞いたと言われたが話した覚えがない、これは何を気にしといたらいいですか。
何を気にするというか、まあ、脳の機能としてはやっぱり記憶障害っていうのが現れてくるですね、
はい、
でさっきやったことを覚えてるか覚えてないか、
うん、
まあ、人間興味があれば覚えてるかもわからんけど、
そうです、ね、
まあ、いろんな要素が入りますね、興味なかったとか、
はい、
でその中での記憶障害はどうしても現れてくるっていうことですね、
うん、
じゃあどうしてこれが現れ記憶障害がどんどんどんどん進んでくるんですかって言われたら、はいはい、人間の脳神経を考えたら多分人間の脳神経っていうのは再生、新しい細胞を作ることはないんです、脳の細胞は。
ですってね、ドキッとしました、本当に。
ドキッとするか、いいとか、ね、胃の粘膜細胞なんかアルコール飲んだだけで全部一回死んでまたすぐ再生するじゃないですか。
す
ごい再生っていうのはないんです、
脳にはない、
ないんです。だから頭蓋骨で完璧に囲まれている部分もありますね、
守られてる、
はい、守られてる部分もありますね、
はい、
だからその生まれた時にできた細胞が、
はい、
何千万もっとありません、ね、何兆何億何系、
はい、
たくさんの細胞があって、ただ残念なことに細胞ですから死んでいくやつがどうしても出ますね、
はいはい、
それは結構長く一生使うもんですから、うつ40ぐらいか50ぐらいにこう死んでいく細胞もいるし、80ぐらいに死ね、だからだんだん年齢が高くなると死んでいく量が多くなってくる、
はいはい、
でも全部を使い切ることはないから、補う細胞はまだたくさん残ってますよ。だから全細胞を使い切ることは人間にはないでしょうって思うぐらい入ってるんですけど、やっぱり減ってくる、
はい、
減ってくる中に記憶障害っていうのはやっぱり生まれてくる、
はい、
でいいんだと思いますね、
はい、
だからやっぱりさっきそれやったかなって覚えてた細胞が消えていくことはあり得るということですね、はい、だから記憶障害っていうのはどうしても出てくるんじゃないかなって言われてますね、避けることができない。それと認知障害っていうものは理解判断っていう機能を人間はしてますね。いろんなことをこれ右か左か赤か黒かとかそういう判断力とか、
はい、
これどうやって使うものなのか、これ何するものかという理解とかいうのも、
はい、
ずっと経験とかいろんなもので生み出して得るわけですけど、それもちょっと落ちてきますね、
うん、
それが年齢的にやっぱり70、80になってくると、障害として現れるっていうのは仕方ないとこかもわからないです。でも残ってる細胞で新しくまた刺激して得る その才能っていうか理解力とかを得るということができればいいんですけど、うん、なかなかそこの切り替えがうまくいかなくなって、その聞いていく細胞の方症状の方が目立ってしまうのかもわからないですね、うん、だからずっと刺激しなさいよ、いろんな方法でいいですから、その残ってる細胞をできる限り刺激するっていう形を取れば認知障害はそんなに進まないですよって僕らは思うんですけど、でも高齢になってくると、さっき言ったように人と話すことも少なくなるし、仕事もリタイアするし、そういうことでやっぱり落ちていくんだと思いますね。
状況がまず変わってくるので、
変わってくるんです
。刺激しようにも状況がまず変わってくると、
はい、使えばいっぱいあるのかもわからないけど、使い方もなかなか難しいですね、
そうですね、はい、
それで記憶障害とかいうのは徐々に現れてきて当たり前なのかもわからないです、
うん、
物忘れは確かに、まあ、自分は何歳ぐらいからっていうか、もう50、60になったら結構忘れますからね。
そうですね、隣の部屋に何しに来たかしらっていうのはだいぶ早くから私もあったような
気もします。残念ながらあれどこに置いたかなって言ったら、
ね、
さっき置いたとこは置いてたんやけど、思い出せんとか。
そうですね、
はい、
だから母、だからその忘れるものの、なんて頻度というか種類も変わってきますね、
はい
はい、母なんかはあらこのお薬飲んだかしらって言って、いやお薬なら覚えてるでしょうと思ったけど、最近ちょっとサプリあれこれ飲んだっけって思うことありますから。
そうですね、それをやっぱり刺激を持ってちゃんと守っていくっていう機能を持ってたら目立たないんですけど、ねえねえ私薬飲んだって
そう
私に聞かれても困ったな。
そうそうそう数えてみたらとかよく言いましたけど。
はい、
だから最近は飲んだって人ずつ声を出して、はい、そうすると耳でそれを聞いてるので、車のキーをかけたとか、まあ、家の、ね、玄関の鍵をかけたとか、
そういう刺激も正しいんだと思いますね、
はい、
こう脳をもう一回
そうですね、はい、20、30にチェックしてという、
そうですね、
記憶先ほどの、
だから記憶障害としてそういう今言われたような症状は出ると思いますね、
はい、それから2つ目に皆さんにご紹介した簡単なことをすぐに決められなくなった、これもやっぱりあるんですか。
そうですね、理解判断っていうところで、割と判断力っていうのは、まあ、得意な人とかなかなかどうしたらいいんやろって迷う人とかいっぱいある、それは個人差もあると思いますけど、それはやっぱり落ちてくるもんだと思いますね、その脳神経が持ってるその理解とか判断をするっていう機能はやっぱり打ちやすい人はいると思いますね。
友人の母がそういえばもう仕切ってらしてきちっと、はい、例えば今回法事があるから、
はい、
どんなことを準備しようとかお返し何にしようとか、はい、お供え何にしようってテキパキしてたのに今年全然決めてくれないのなんか変わったみたいって、そのあたりはやっぱりちょっと衰えつつということですか。
そうですね、それまでは私がやらないと誰がやるんだ、はい、私がやらないといけないっていう緊張感の中できっちり段取りで決めてやってはったんです、はい、でもちょっといいやろって思うところもあったのかもわからないです
なんかそこも落ちてきてる
っていう
ことの結果ですか。
落ちて
きてるですね、はい、それから3つ目が大事な予定や約束を忘れる。
忘れますね。
これやっぱ記憶のとかですか。
記憶も入りますね。
でも大事な予定となると、
はい、いや大事なってつけてるけど、はい、本人にとってはどれほど大事と思ったか。
それはそうかもしれません。あ、そうですか。
興味っていうか、これを本当に本人はすごい大事なことなんだとは思ってるんですけど、
うん、
もっと他に興味が移ったかもしれないし、なかなか難しいですね。
あ、
で、あれそれ忘れてたんとかいう感じになってしまったのかもわからないですね、
ただ本人にとってはもしかしたら本音で大事じゃなかったのかもしれないというところ
誰かがやってくれるかなとかいうのもあるかもわからないですね。
そっかそっか、
はい、いろんな状況の中で、
はい、で4つ目が慣れている作業に時間がかかり疲れるようになった。これはどうなんでしょうか。
まあ、人間が物事をやるときにある程度記憶っていうとこ以外にもう経験とか体がこれ覚えてるっていう場合がありますから、
ね、ありますね。
それとの こううまいこと動かなくなったって言ってですね、うんうんうん、あの考え方とその今までこうしてこの時はこれするよっていうのを持ってたのがずれるっていう可能性はありますね。それがあれどないすんのやなと思ったらもう今度は頭で考えたら今度は考えがつながらない
ですよ、はい、そうですね、はい、以前は無意識に流れ
でずっと無意識に動いてたものが、はい、つなげなくなったんですよ。それはなんでって言って、はい、無理やり考えるからかもわかんないですけど、難しいですね、それは。
そうなんですね、はい、お料理の朝の準備がかかったりとか、はい、普段ならもう当たり前の流れができてたのが、うん、無意識にできていたのが、
そう無意識というかもう体がそういう具合に動いてた、はいっていうんやけど、ちょっと何かがずれてしまうと、あれどないすんねんって考えたらちょっとあれわからないっていうのが出てしまうかもわからないですね。
でその辺のこう判断したりとか、はい、決めたりするところがちょっとあの衰えてきたと。
そうですね、何らかのその脳神経細胞が気になるか抜けたかもわからないですね、はい、
あそうですか。そして5つ目がお料理の味付けが変わったり同じお料理ばかり作るようになったと言われるという。
そうですね、同じことですね、
あ
結局、はい、その同じものであれば、うん、脳がきっちり覚えてるというよりも体でこう次はこうしてやってたんやっていて動いてしまうから、はいうん、同じものは見事にできるんですけど、うん、ちょっとずれたとこは難しいかもかな。
うん、
考えてあどないしてたかなと思ったらそれがちょっとうまいことつながらないっていうのが人間の脳だと思いますね、うん、だから同じものばっかり作ってるわけにはいかないんですけど、これを作らせたらこの人はもう世界一みたいなところもあります。
お母さんの得意料理、はいはい、お父さんの得意料理ってありますよね。
それは忘れてないんですよ、
はいはい、
体がね、考えてやるのは難しいのかも、新しいものになってしまうと難しいのかもわからないですね、
うんうん、
そうやって人間は自分を作ってきたのかもわからないですね、
うんうん、なるほどね。そうするとこういう今 の, あのいくつかがあ私思い当たるわとかとなってくると MCI という軽度認知障害の、
記憶障害を主とする、はい、あの脳の機能の障害っていうか、を MCI 軽度認知障害、物忘れだけが目立つっていう結果、を言ってるみたいですね。
物忘れのところ、
記憶障害が主なものである、
はい
はい、
でそれは位置づけとしてそのどういうところにあるものなんですか。
位置づけとして、
認知症ではないんですよね。
ではないんです。いや、はい、認知症って何ですかって、もう明らかに日常生活に支障をきたしてくる場合を、もう認知症と定義しましょうって言ってますから、はい、日常症生活にそんなに支障は出ないんですよ。ただ記憶だけが、はい、記憶障害だけが目立ってます、はい、これを MCI 軽度認知障害って呼ぼうっていう。だから逆に言うたら、
はい、
この、6割7割ぐらいはアルツハイマーに進行するしますよって言ってますね、
はい
はい、前段階とも言えますね。でもここで止まったらただの記憶障害で終わりますよって、うんええはい、分類がはっきりここからここまでっていうのは難しいですけどね。
でもその6割7割ぐらいがアルツハイマーに移行する、
進みますよ。
そこには何かの差があるのか。
やっぱり刺激していかないといけない だと思いますね。
じゃあ1曲お送りしてもう少し詳しくお話伺ってまいります、はい。今日は第一月曜日、久々に兵庫県丹波認知症疾患医療センターの福井達彦先生をお迎えしてお話をいただいています。では後半もう少しだけちょっとお話をしていただきたいんですが、先ほどからご紹介している軽度認知障害、記憶の部分、はい、ここの MCI の6割7割ぐらいがアルツハイマー型認知症に移行していくことが多い、はい、移行しないためにはじゃあどうすればいいか、おしゃべりとおっしゃってますよね。
移行しないためには脳を刺激して、
脳刺激
人との人間として生活する中にやっぱり、はい、道徳的なもの、人に迷惑をかけてはいけない、とか悪く思われてはいけない、これは認知障害には入ってないですね。人間のは絶対にこれは障害を受けないみたいですね。
あ
絶対に迷惑をかけてはいけないんだっていうのを守るためには、
うん、
やっぱりその会話とか刺激しておかないといけない、うん、
はい、
一人になってしまったらそれはなくなりますから、
うん、
だからできる限り多くの人とコミュニケーションを取るが一番大きいんだと思います、ね、
また家族とそれ以外とでは違うってよく先生おっしゃってますね。
そうですね、人間って家族に対しては好き勝手というか
ストレートですね。
よく僕認知症の方を見てて、まあ、旦那さんがついてくるとか、はい、奥さんがついてくるっていうんですけど、
はいはい、
先生この人私にすごく攻撃的っていうか言い方がきついんですって、それは人間ですよ。だから夫婦でそんな気使わないで喋ることはないです。もう自分と意思は持ってますから何言ってもいいと思って喋りますから、はい、ある点を超えてますよ第三者と喋るとき。ほんなら強い言葉にもなるし、偉そうにも言ってくるし、もう腹立つんですよって、まあ、そんななんか人聞いたらすぐ忘れてるくせにとか、はっきりものを言ってしまいますね。これは人間が持ってる人間関係を作るっていうところにあるんだと思いますね。夫婦になると、自分と同じもんやから、感情を入れて喋ってもいいって思ってるんですね、人間は。本当はそうじゃないですよって言ってそんなことないでしょ夫婦ですよとか言うやけど、ついついなあおなかとばっかりやって偉そうにとか言って、うん、口でちゃんと言ってしまうんですね。だから第三者には絶対言わないんです。
そうですね、
そんな人間はね、
うん、
そこが違ってきますね、まずね、うん、だからやっぱり第三者との会話っていう時に人間はここは言ってはいけないとか、もう余計なものをいっぱい持ってるんですね、ちゃんと抑えてるんですね、はいはい、それが正しい社会生活というか人間関係を作るというかですね。
でそうやって話すことが結局脳を刺激している、はい、ということになるわけ
です、ね、意識はしてないですよ。
刺激
してる、はい、
なるほどね、
刺激してますよね、
はいはい、
だって第三者に対して自分の感情を入れて喋っちゃいけないです。それは話にならないんですから、
そうですね、
いくら腹立っていくら怒ってもそれを表現してはいけないですね、はい、それを人間は持ってる以上、
うん、
人間社会生活をうまくこなしていくです、
うんうん、
これが超えた時にそうボケてるとかいうか評価を受けてしまうのかもわかんないですね、はい、だから第三者とそういうコミュニケーションを取るっていうことが自分を守ってる印象にはならないようにっていう感じを人間はいつも持ってるんだと思いますね、
はい、なかなかコロナでちょっとね難しい時期ですけども、
だから、本当に認知症とコロナの問題っていうのはかなり問題にはなってくるんだと思いますけどね、その会話が少なくなる、第三者との出会う機会が少なくなるということはね、
お友達同士でちょっとお電話でおしゃべりするっていうのをちょっとなさってもいいかもしれませんね。
そうですね、そういう刺激が、要するに友達関係とか、そういうのをたくさん保ってるっていうのが一番予防的な考え方だと思いますね。
そうですね、はい、ぜひちょっと外も暑いですので電話を上手に使っておしゃべりしてみられてもいかがでしょうか、
はい、
さあそれではそろそろお時間になりました。また来月よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。お話をいただきましたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生でした。